そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
今週も始まりましたどころか、
うん、
今年も始まりましたですよ。
ん？
だってこれ新年一発目。
お、
もうね、いかにね我々が気を抜いてるか。明けましておめでとうございますですよ。
明けましておめでとうございます。
そんなプロジェクト全体のね、年始スペシャルはねやったもんですからね。
はい、はい、
そして5日はさすがにお休みしまして我々。
うん、
なんか他の番組たちはやってるみたいですよ。
あ、やってるんですね。
雑貨店は気ままに気ままに。だって年末スペシャルうちでやったもん。
確かに、ね、
だからまあまあまあ5日は休ませていただきまして、本日12日から配信が始まっております。はい、もう明けまして改めまして、うん、明けましておめでとうございます。皆様
明けましておめでとうございます。
もう今年もよろしくお願いします。
はい、じゃあどうぞごひいきに。
ごひいきに、ごひいきに、本当にもうぜひごひいきにしていただいて。
はい、
で新年早々なんですが、
うん、
下平さんは、
うん、
スケベ人間は好きですか？
スケベ人間、スケベ人間、スケベ人間、
スケベ人間、はい、スケベ人間はもう正直、正直いいです。もう年も変わったしね。スケベ人間好きですか？
年明け早々それですか？
いいんじゃないですか、もうそういう話してって。我々もね、もうある程度の年齢ですし、いいと思いますよ。
どうですかね。別に好き嫌いとかない気はしますけどね。
ああ、
別に毛嫌うわけでなく、
はい、なるほどなるほど。まあそうですよね。
うん、うん、
まあリスナーの方々がね何を想像したか分かりませんけど、下平さんはちゃんと分かってると思うんですが、
うん、
スケベ人間ってのは地名ですからね。
地名ですからね、地名ですからね。
どこ、
お、どうしました下平さん。今どこって声が聞こえましたけども、当然分かってましたよね。スケベ人間というのはですね、オランダにある地名なんですね。
オランダ？日本語でしょう。
オランダのですね、南ホラント州にありまして、ここね、はい、リゾート地なんですよ。
へえ。
北海に面した素敵なリゾート地で、
うん、
そこの名前がですね、スケベ人間っていう名前がついてるんですね。
日本語でしょ？
日本語じゃないんですよ。ただね、このスケベ人間結構ね、面白い名前だってことで有名だったりもするんですが、
はいはい。
でもね、スケベ人間についていろいろ知ってる人ってのは少ないと思うんですよ。
うん。
ね、スケベ人間はですね、素敵なとこなんですよ。
うん。
もともとね、現地の言葉で斜面の村っていう意味なんですって。
はいはいはい。
で、たまたまそれが日本語でスケベ人間って言葉に当たっちゃうので、
うん、
我々にはね、ピクッとくるわけですよ。スケベ人間って。
うん。
でもね、絵にも描かれてまして、
はい。
ゴッホ。
うん。
ゴッホもね、描いてるの。
へぇ。
タイトルがいいですよ。スケベ人間の海の眺めっていう、もうなんだか分かんないタイトルが、
うん、
ついてますけども、
なんだろう ね、日本語で考えるとちょっと不思議な光景。
そうでしょ。でも、うん、たまたまそうなっちゃったんだと思うんですけども、
はい、
で探っていくとたまらんですね、博物館あるんですよ。
はい、
スケベ人間博物館っていうんですね。
なんかちょっとあれな人たちが集まってそんな博物館ですね。
そうでしょ。たまたま、たまたまなんですよ。たまたま、ただたまたまというにもあまりにも偶然の位置ができすぎてまして、
はい、
ここね、ヌーディストビーチあるのね。偶然の位置にしてはたてあまりにも恐ろしいスケベ人間。ただですね、あれスケベ人間っていうのは本当の発音ではないらしくって、
うん、
現地ではね、これ言いづらいんですね、スヘフェ人間、
うん、
スヘベ人間って読むんですって。
うーん、
でそれがね、スペルを言うと SCHEVENINGEN なので、なんとなくスケベに呼べるのでスケベ人間っていう風にね、我々日本人読んじゃうんですが、
日本人つけたんじゃないですか。
ないんですね。どうなんでしょうね、スケベ人間って読んでた、最初に読んだの誰なんでしょうかね。現地ではスヘベ人間っていうそうですよ。
うーん、
ただこれやっぱりね、他の国の人でもこれを読めない人ってのはいて、
はいはい、
ドイツ人ってね最初の SCH をねシュって読んじゃうんですって、
うんうんうん、
だからドイツ人がこれを素直に読むとシュフェスシュヘフェ人間になるのかな。
ほ
う、これでねドイツ人が読めないからっていうので第二次世界大戦中、うん、ドイツ人のスパイをあぶり出すためにねこの地名読ませたんですって、これをシュヘフェシュフェ人間とかって読んじゃうと、うん、もう最初シュって読んだなとドイツ人だろうっていう風にして、うん、スパイをあぶり出すことができたと。で我々はどうしてもねあの面白いのでスケベ人間と読んでしまいますが
、うん、
これをね堂々とね日本で店の名前に使っているところがあるのね。
え？
スケベ人間っていうお店があるんです日本に。しかもねどこにあると思います下平さん。
え？
すごいとこにありますよ銀座。
お？
銀座にねスケベ人間っていう店があって、しかもね結構なねこう老舗といいますか長い歴史を誇るんですね、うん、1977年創業。
はい。
ねこのね創業者の方がね。オランダのこのスヘフェ人間、うん、日本語ではスケベ人間を訪れた時に、うん、やっぱりねピンときちゃったんでしょうね名前がね素晴らしいと素晴らしい名前だって気に入ってしまって、
うん、
で勝手に名前つけたのかなと思ったら違うんですね、
うん、
そのまんまね市役所に行って、
うん、
市長さんにね直談判して店の名前に使わせてくれと市長さんもねびっくりすると思いますよ。なんでだと、うんうん、説明どうしたんだろうスケベ人間という意味になってなって言ったんでしょうかね。
うーん
でちなみにねこのお店
はい、
イタリア料理のお店だそうです。あのオランダにあるのがスケベ人間なのに、
うん、
お料理はイタリア料理のお店だそうですね。しかもねスケベ人間というメニューもあるそうです。今日はですねこういうおかしな名前の地名を新年早々お話ししてみたいと思います。これがそんない雑貨店、
うんうん、ね、そうね、
これがそんない雑貨店ですから皆さん今年も1年間付き合っていただきますよ。それでは今年もそろそろ始めてまいりましょう。今年もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。
そんない雑貨店。
さあさあさあ下平さん、
はい、
もうね新年早々というかオープニング早々そんな話を振られても困るのとなるでしょう下平さんも困るのっていう地名あるんですよ。
そっち、
あのねチェコスロバキアにね、
はい、
困るのっていう場所あるの。またここもねいいとこなんです。
ドナウ川。
こっちは合うんですよ。困るのっていう名前なんですよ。ちっとも困ってませんよこの場所は。
お。
あのねドナウ川っていう川がありますね有名な。
はいはい。
あのドナウ川のほとりにある小さな町なんですが、
うん。
もともとねラテン語で貿易センターっていう名前らしいんですね。意味。うんうん、はい、だからその貿易の中心地になっていたからその昔はね。だ貿易の中心地、うん、貿易センターって意味で困るの。あのコマーシャルとかコマースっていうのは商業って意味でしょ。
はいはいはい。
だそっからね取って困るのっていう風になったらしいんですが、でもう一つね意味がある。やっぱね地名我々日本人から見るとね変な地名だなって思うかもしれませんけど、はい、
うん、
やっぱり、ね、意味があることが多いんですね、
うんうん、
ラテン語では貿易センターって意味でしたが、
はい、
スロバキアの言葉ではね蚊の多い場所って意味なんですね。
え、
蚊ってあのふーんの蚊ですよ、
うんうん、
やっぱねあの川のほとりなので水がいっぱいあるのでね、はい、蚊がね、うん、繁殖するんですって。
あ、
ね、こっちは知りたくなかったですね蚊の多い場所って意味だよっていうのは、うん、貿易センターって意味の困るのというのがあります、
うん、
それからですねオープニングでね言っていたスケベ人間ってのも有名なんですけども、
うん、
もう一個ねおうって思うような名前がありまして、これは下平さん聞いたことあるんじゃないですかね、うん、エロ漫画島。
ああ、聞いたことありますね。
ありますか、うん、どこにあるかご存知？
いいえ。
これエロ漫画と
調べたような気はするんですけどね。
調べたんだ、
うん、でも
調べますよね、うんうん、あの中学生男子なんかはねもうたまらんから、うん、エロ漫画と
楽しそうにこう男子が集まってこうワイワイやってるのは見てましたよ。
そうでしょ、うん、中学生男子なんてみんなバカだもん、うん、ね、だエロ漫画となんて思ったらもう調べずにいられませんよ。
はいはい。
でね、これどこかって言いますとバヌアツ、
うん、
バヌアツにあるエロ漫画島という島なんですね。
はい。
でこちら非常に有名なんですけれども、
うん、
実はねもう一つねエロ漫画っていう場所があるんですよ。
え、
しかもこれはねオーストラリア、
はい、
オーストラリアにある町です。
え、
オーストラリアで最も海から遠い町っていうこの町はキャッチフレーズを持ってまして、
うんうん、
一番ね海から遠いとこなんだよっていう人言ってますよ。そうでもないらしいんですよ本当はね、
はいはいはい、
本当はそうでもないらしいけども、うんうん、まあそういうことにしとくかいっていう意味でエロ漫画っていう場所はですねオーストラリアで最も海から遠い町っていうキャッチフレーズを使ってます、はい、でやっぱりねこのエロ漫画っていう言葉にもあんまり言いたくないな、そんな何度も何度も正月からしょうがない店長だもんね。このエロ漫画っていうですね言葉にはやっぱり意味がありまして、はい、
うんうん、
オーストラリアの先住民族っていうとねアボリジニっていう方がいらっしゃいますね、
はい、
このアボリジニの言葉でね熱い風の吹き抜ける平野っていう意味なんですね。
うーん、
かっこいい、熱風の吹く平野、うん、
はいはい、
なぜエロ漫画っていう名前になっちゃったとでねこのエロ漫画という場所には、
はい、
あ、町ですからね、
うん、
普通にあるんですよいろんなものが、
はい、
郵便局とか学校とか、当然エロ漫画郵便局とか、
うん、
エロ漫画州立学校とかカフェもあるんですね、エロ漫画カフェ、うん、漫画カフェとか漫画喫茶ってあるけど何も何もあのやましくないですよ、地名ですもん、うん、
だから日本人がつけたんでしょ。
違いますよ、アボリジニだって言ってるじゃないですかね。まあ、ホテルもありまして、エロ漫画ロイヤルホテルっていう。で、このね、エロ漫画という街はね、
はい、
まあ、一番有名な、まあ、男子中学生大好きな、エロ漫画島よりもですね、極めてエロ漫画なんです。
どういうこと？
なぜならですね、エロ漫画島の方はスペルがね、
はい、
英語で書くと、アルファベットで書くと、ERROMANGO。ERROMANGO エロマンゴーなんですよでもねこのオーストラリアの方はねそのまんま ERO MANGA、 そのままエロ漫画って書いてあるのでもうね純粋にエロ漫画なのここ、ね、もうですねそういった漫画の好きな方、聖地巡りってあるじゃないですか、
はい、
そんな雑貨店のね聖地巡りをしてくださってる方々もいらっしゃいますが、
うんうんうん、
エロ漫画好きな方は聖地巡りとしてここ
行ってみるとも
う胸張って言えますよ、俺は好きなんだと、ね、ぜひともですね挑戦してそのカフェとかホテルとか泊まった方は写真を、はい、もしかしたら聞いてるかもしれませんよそちらで。
ああ、なるほど、
オーストラリアの方、
うんうん、
ね、住民はねエロ漫画多分少ないそうですけども、もしかしたら聞いてるかもしれない、
はい、
ぜひですね写真を送っていただいてともうねこんなアホなことをね、
うん、
正月から話しちゃダメですよ、いい年取った大人が2人でですが、
はい、
アホであることをですね、
うん、
恥じらっちゃいけないんです。
ほう、
だってアホっていう地名もあるんだもん
あ、それは聞いたことあるな。
ね、アメリカのアリゾナ州、
はい、
アホっていう街があるんですね。
うんうん。
ただこれアホって日本語のアホではもちろんありませんで、
はい、
AHO とは書かないんですよ。
うんうんうん。
これね AJO って書くのね。
うんうんうん。
で J をね H の発音したりする言語もあるので、はいはい、これね、うん、スペイン語はね J を H と発音するんですって。
お
ー、これでアホ、まあ、もともとアリゾナ州のあたりはねスペインの占領地だったってこともあって、
うんうんうん、
スペイン語が残ってるんですね地名にね、
はい、
だから AJO って地名でアホと、
うん、
じゃあそもそもこの AJO スペイン語のアホって何なのかと、
うん、
これスペインではねよく使われてる言葉なんですよ。
お、
ニンニクって意味なんですね。
え、
ニンニク料理はアホ料理ですよ。
ああ、
スペインでは普通に使われるんでしょうね。
うん、
でそれを聞けばね、
はい、
あ、きっとこの辺りではニンニクが取れたのかなとかね、
うんうんうん、
あ、だから AJO でアホっていうのはついたんだなって納得いくじゃないですか、
はい、
納得は言っても飲み込めないんですが、あのね、
うんうん、
近くにねユリが群生してるんですね、
はい、
このユリアホユリっていう名前なんですね。どうよ、ニンニクって意味なんだなってことは分かるけれども、飲み込めない。アホユリっていうユリがいっぱい咲いてます。アホが咲いてる街なんですね。
うん、
でアホはまだいいんですよ、
はい、
グレードアップしていきますね。まるでアホっていう場所がありますね。
いや絶対日本人監修してるでしょこれ
ね。思いますよね。これはですね、アルゼンチンに行きましょう。アルゼンチンに、
はい、
アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの南にあります。まるでアホ。
うん、
アホはねやっぱりね、アホなの、 AJO のアホなのね、
うんうんうん、
ニンニクなんですよ。でまるでって一体何なのかって言いますと、
はい、
マーレとかマールっていうのが海って意味なんですね。
うん、
でっていうのはオブとかね、何々のって意味になりますんで、はいはい、だからマールでアホ、アホの海。それで途中中途半端なこの訳し方するとおかしくなるけども、アホの海っていうのはアホニンニクですからね。
うん、
ニンニクの海っていう、まあどっちにしてもなんかあんまりね嬉しくないような名前になりますが、
うん、でもすごいいっぱい取れそうな気はしますよね。
取れるんですかね。ニンニクの海ですよ。もうゴロンゴロンゴロンゴロンしてそこで泳いだら何日間かは人に会えないですよ。
うん、
まあまあ綺麗なね海のあるところ、そうだなんだそうなんですが、
はい、
でもまるでアホ、ニンニクの海っていう場所があります。
うん、
そしてもっと激しくアホなところあるんですね。
ん、
アホ、まるでアホときたら、
はい、
アホばっか。これはですねやっぱり南米なんですね。南米スリナムにあります。
はい、
村の名前なんですね。だからもうここ出身の人大変ですよ。お前どこの出身？え、俺の村？アホばっかって、あの自分の村をバカにしてるようになりますが。で一応ねいろんなものやっぱあるんですね。
はい、
空港があります。
うんうん、
アホばっか空港、嫌ですね、着陸したくないですね。ここは
なんか失敗しそう。
それからね、近代的な医療設備も整ったアホばっか医療センターってところがありますね。いやー、なんかもう手術ミスとかいっぱい起こりそう。それからね、強烈な施設がありますね。アホばっかダム。これ非常にですね、大きい大きいダムなんだそうですけども、アホばっかダム、もうダムにアホが溜まっちゃってるんでしょうね。そういうところがありますね。でアメリカ南米、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸ばっかりじゃありません。
はい、
ヨーロッパにも、
うん、
アホはありますよ。いや、アホはいますよ。あのね、フィンランド、フィンランドにはね、
はい、
国中にアホって地名あるのね。あのね、アホっていうのがね、フィンランドの言葉では草原っていう意味なんですって。
あ
れ、イケアってフィンランドでしたっけ？
フィンランドですね。
あの、イケアの家具とかアイテムってなんか、ものすごい名前ついてるでしょ？
うん。
なんか、あれ、みたいな。うんうんうん、よくわかんない。
読めないやつ。
そう、馴染みのないね。
うん。
で、やっぱりフィンランドの言葉って我々馴染みがないので、おやっと思いますけども、
うん、
このアホっていうのもですね、フィンランド語では、草原、草っぱら。
うん。
意味なんですね。だからあのフィンランド自然豊かな、ね、美しい国ですから、
はい、
で草原が広がってると、あ、草原だよって意味で、まあ、何々草原とか、
うんうん、
日本にも何々原とかってあるじゃないですか。
ありますね。
そういう意味でね、うん、アホっていっぱいついてるんだと思うんですよ。うん、数十箇所から100箇所以上あるそうですね。もうアホだらけですよ。それどころか、下平さん、
はい、
アホっていう名字の人いっぱいいるのね、フィンランドって。
草原っていう名前のですか？
だってほら、日本にも原田さんとかいるじゃないですか。
ああ確かに確かに。
だからあんな感じなんですよ、うん、
原さんとかね。
そうそうそうそうそう、アホさんなんですね。
うーん、
でね、フィンランドでは、まあ、アホっていうねファミリーネーム、
はい、
これがね名字として下の名前につきますけども、下というかね、うん、名字なので、あの我々日本人とは逆のね、うん、順番でつきますけども、ファーストネームもね、向こうでは違う意味なんだろうけども、こっちでは日本人が聞くとおうって思うようなファーストネームがありまして、
はい、
女性の名前でね、多分英語圏ではヘレンとかそういった名前に当たるんだと思うんですが、ヘンナさんっていう方がいらっしゃるんですよ。
ああ、
そのヘンナさんの名字がアホだったりする時があるのでお名前は変なアホですっていう、そういった会話が成り立ってしまうんですね。さらにですね、みんなさんっていう名前の方もいらっしゃるので、みんなアホですっていうそういう、もう僕これね紹介されたら笑わずにいられる自信がない。もしねフィンランドの方でお名前がこういう名前でね、
はい、
もし雑貨店聞いてらっしゃったらば、あの日本人があなたの名前を聞いて笑ってしまうのは悪気はないです。
はい、
悪気は全くないです、でもごめんなさい、耐えられる自信がない。さあさあさあ、じゃあまだまだいきましょうか。
はい、
まあまあ地方によっても違ってきますけれども、
うん、
アホをね、まあ、関東ではアホを、まあ、よりこう症状を悪くするといいますか、グレードアップするとアホからバカに発展するわけですよ。
ああ。
ね、関西なんかではね、アホは愛嬌のある言葉で、バカっていうのは結構蔑むような言葉になっちゃうと言われますけども、バカって地名もあるのね。これはですね、ギニアにあります。
はい。
ギニアにバカっていう地名があるんですが、
うん、
もう一箇所アジアにもあるんですね。
ほう。
インドネシアにあります。
はいはい。
しかもインドネシアの場合には、バカっていう山の名前です。
ほう。
だからこれもう使い方気をつけないとね。ああ今日もバカがよく見えるなーとか高いバカだなーとかっていうことになりますので
。
これも、日本人が聞くとビクッとしますけども、インドネシアの方々、ギニアの方々、悪気はないです。ね、
はい、
国際貢献していきましょう。そんな雑貨店。それからね、同じくギニアにまたねあるんですが、
うん、
もう悪口でしかないもんな、こんなもんボケ、
はあ、
ボケっていう場所があります。
ほう、
もうギニアはね、ギニアはね意外とかわいそうなんですよ、
うん、
あのいろんな意味で、
はい、
あのねモルモットってあるでしょ、動物、
はいはい、モルモット、
あのハムスターみたいなやつ、
は
い、
あ
れねモルモットって言って通じるのはおそらく日本だけなんですね。
え？
あれね英語ではねギニアピッグっていうの。ギニアの豚って意味なんですよ。
はい。
ただねギニアかわいそうって言ったでしょ。ね、うん、このギニアピッグは、
はい、
ギニア原産ではないんですね。
え？
もともと南米原産です。
え？
ですね、話せば長いことになるんですが。まず南米でこれが見つかりまして、
はい、
ヨーロッパに連れてきたんですよ、
うん、
その時にヨーロッパの人が勘違いして、
はい、
まずこれをマーモットっていう動物だと思ったんですね、
はいはいはい、
でそれを日本人がこう言葉を輸入しちゃって、
うんうんうん、
あマーモットモルモットって言うんだっていう風にして言葉が入ってきちゃったと、
はいはい、
で、さらにですねどっから運んできたか分からなくなっちゃったらしくって、
うんうんうん、
ギニアなんじゃねってことでギニアピッグって名前にされ、ギニア原産でもないですし、さらにですね、
はい、
下平さん、
はいはい、
これあの豚ではないです、
ん
モルモットみたいなやつなので豚ではないんですよ、
は
い、月種類ですから、
はいはいはい、そうですね、
だからギニアもピッグも一切関係ないっていう動物なので、
うん、そうね。
ね、大変ですね。ギニアの方々、迷惑を被ってるんじゃないかと思いますけども、
はい、
諦めてください。ね、それからですね、もうこの辺から悪口でしかない。アメリカのカンザス州にあります。
はい。
ケチ。KECHI とか言ってケチ。もうケチそうな人がいっぱい住んでそうでしょ？
どうも人に向ける言葉ですよね。
ねえ、でもね、ケチという名前とは裏腹に、
はい、
この町ね所得が高いんですよ。
へえ。
平均所得が高くてね、貧困率が低いの。貧困率ね、2.5% ですって。これ極めて低いんですね。
うん、
日本ってね割と豊かですよとか、まあもう、はい、もうさすがに崩れちゃいましたが、
うんうんうん、
あの1億総中流なんてこともあったぐらいでね、
はい、
もうみんな大体中流なんですよっていう意識があるかもしれませんけども、
うんうん、
最新の統計によるとですね、日本の貧困率、
はい、
16% を超えてますので、
あ、
結構日本の貧困率は高いんですね。
うん、
それだけね日本は、うん、今貧困な状態になってます。これ頑張らにゃいかんと、うん、
はい、
ね、思うわけですね。そしてですね、もう一つ、
はい、
アメリカはね、まあ、広いだけあっておかしな地名いっぱいあるんですね。テキサス州にありますが、
はい、
はい、オナラスカっていう場所があります。これローマ字でそのままねオナラスカって書くの。
うん、
これテキサス州のオナラスカ。テキサス面白いと思っちゃいけませんよ、下平さん。
え？
これね、テキサス州だけじゃないの、オナラスカっていう名前があるの。
え、どういうこと？
ウィスコンシン州にもあるの、全く同じオナラスカっていうのは。それどころかね、ワシントン州にもあるの。だからトリプルオナラスカなの。
どういう意味なんですか？
意味はわかりません。ただね、ここに行くとね、街角にね、いろんなところに、オナラスカ、うん、オナラスカっていっぱい書いてあるんですね。
うん。
そしてね、アメリカって結構ね街中に給水タンクがあったりするんですよ。
はい、
でっかい給水タンクがね、
うん、
そこにもオナラスカってでっかい文字って書いてあるので日本人が行くとね、おーって思いますが、そういったところが3カ所もありますんで気をつけてください、アメリカに行く方々、はい。それからですね、おかしいのはね、ヨーロッパとかね、アメリカ、アフリカばっかりじゃないですよ。
はい、
アジアにもですね、
うん、
当然おかしいところはあるんですよ。
ほうほうほう。
これ本当にね、その土地の方々あるいはその現地の言葉ではね違う意味なんだと思うし、申し訳ないとは思うんですが、うんうんうん、しょうがないよ。だって外国から見たってね、日本の地名でなんだっていうのあるでしょ、きっと。
はい、ありますね。
おあいこおあいこ、
うんうん、
韓国にある町の名前なんですが、はい、こうですね、いいとこなんですよ。韓国のね有名なインチョン国際空港っていうところがありまして、
はいはいはい、
僕もね一回トランジットで行ったことあるんで、とっても綺麗なね、うん、広い広い空港でした。
うん、
そのインチョン国際空港の南にですね、ムイドっていう島があるんです。
うんうん、
綺麗な名前の漢字で書くとね、マウ、
はい、
マイオマウのマウですね。それに衣で島、
うんうん、
マウ衣の島と書いてムイド。
うんうん、
ここはですね、韓国ドラマの天国の階段のロケ地なんかにもなったそうなんですけれども、
あ、
この町の名前が、
うん、
花毛というんですね。しかもですね、
吹いたら飛びそうですよ。
そうですね、もうむしろ飛んでっちゃった方がいいかもしれない、うん、でここがですね、ロケ地になるぐらいですから綺麗なとこなんですね。
うん、
海水浴場がありましてもう嫌な予感しかしませんね。その通りなんですね、花毛海水浴場と言いまして泳ぎたくないな本当にね、韓国の方々申し訳ないと思ってます、
うん、
だけどもしょうがない、そういう響きなんだから。韓国にね恨みは一切ないですよ。むしろね、僕個人的な話をしていいですか。
はい、
塾の教師をやっておりまして、
うん、
韓国国籍のお母さん、韓国人のお母さんっていう方もいらっしゃるんですよ、
はい、
生徒の中にはね、うん、でね、僕決して裕福な生活はしておりませんで、年末、オーディオブック限定版でもちょっとお話しましたが、非常に過酷な生活を送っておりまして、
はい、
生徒のお母さんたちがですね見かねるんですね。見るに見かねて食べ物を差し入れしてくれるんですよ。だって前ね、米、うち親戚が米やってるからとかね、はい、農家やってるからって米とかくれるんですね。
おお、
まだわかりますよとかね、田舎から送ってきたのって言ってね、みかんくれるとか分かります。いや、ありがたいですよ。
はいはい、うんうん、ありがたいですね。
ほな、教師なんて仕事やってるとね、年末年始とかね、うん、なんかに触れ、授業料もらってるから、ほんと、いらないんです、そんなものはね。
うんうんうん、
だけどもね、お母様方気遣っていただいて、先生、お菓子どうぞとかね、くれるんです、コーヒーどうぞとかって。
はい、はい。
普通の塾そうなんですよ。うちもいただけるんですが、
う
それ以外にね、生卵くれたりね。
はい、おお。
あとね、お赤飯炊いたのって言ってくれたりね。
おお。
この間ね、韓国人のお母さんにね、先生キムチ食べるって言われてキムチもらいましたからね。それどころかね。
キムチ。
そう、なんでお母さんそれなのって思いましたけども。
はい。
あの先生知ってる？今日はね、中国では餃子をいっぱい食べる日なのよって言われて、焼いた餃子を。調理した餃子をね持ってきてくれまして、あなた韓国人でしょって思いましたけどもまたねうまいんだそれが。餃子もキムチもやっぱりね、なんでしょうかね、その土地のものはその土地の人がね作ったものが一番うまいんですね。
はい、
まあ、日本のね材料で白菜とかで作ってるんでしょうけども、まあ美味しいのよ。
うんうん、
だってあのまた会った時にね言っちゃったもん、お母さんに、お母さんキムチまだあるって気前がいいんですね。あるよ、また持ってくるねって言われまして、その代わり娘よろしくね、うん、それはわからんって言っときましたけどもそれは娘の頑張り次第だって言ってきました。そういうね、ね、僕あのキムチが大好きですからね、はい、何の恨みもないですが、名前が悪いね、鼻毛海水浴場というのがありますんで、ね、韓国ドラマファンの方々ぜひともですね行っていただければと思いますね。
はい、
それから、ね、インドにもありますね、面白いのが。
お
インドってね、あの僕らが知ってるような言葉が、はい、
うん、
言葉の語源になってるところってあるんですよ。
はいはい、
例えばねバンダナとかね、
うん、
バンダナ、あとパジャマもそうだったかな、インドの言葉なんですよね。
はい、
それからねバンガロー、
うん、
あのバンガローってバンガロールって向こうでは言うらしいんですけども、
はいはい、
インドの言葉、地名なんですね、バンガロールっていう。
うーん、
でこのバンガロールの近くにですね、
うん、
面白いのがありますね、まだかしらっていう場所があります。
まだですね。
まだなんでしょうな。いや、インドではね、時間にこう、おおらかと言いますかね。
はいはいはい。
まあまあ、言葉選ばずに言えば、ね、ルーズっつうか、だらせんのが。いや、日本人暗いじゃないですか、こんだけきっちりきっちり時間守っていくのって。
うん、確かにそうかもしれないですね。
だって山手線なんてびっくりするって言いますからね、2分おきに来るっていうと、はい、しかも事故らないしね、はい、めったに、うん、でインドの、インドではですね、電車が遅れることが日常茶飯事なんですよ。
はいはい、
だからね何時間も遅れるんですって。
うん、
で待ってても、まあ、日本人はねその辺きっちりしてますから、
はい、
駅に行って、まあ、何時間経っても来ねえなってイライラしたりするんですが、
うんうん、
現地の人たちはそんな当たり前じゃんっていう風情でね構えてるんだそうですよ。でね、こんな笑い話もあるんですね。 ある時日本人が駅で待ったら、
はい、
なかなか電車が来ないと、
はい、
で1時間待ち1時間半待ちってようやくね2時間ぐらいしたら電車が遅れてやってきて、
うん、
で、あ、まあまあまあインドだしなと、3時間4時間平気で遅れるから意外と早かったなって言ったらば、近くにいたインド人が、はい、
え、
あれは昨日の電車だって言ったそうですよ。一日遅れたりすることもねあるそうなんですね。
うわ、
そんな中にまだかしらですもん。
まだですね。
狙ってつけてんじゃねえかと思いますよね。そんな地名があるそうですね。それからですね、
はい、
これはですね、タイ、
はい、
こんな町の名前があるんですね、クルンテープ、クルンテープ、
うん、
クルンテープっていうイントネーションの方が僕らにはピンときますね。なんかね、テープがクルンと丸まってる感じ。
あ、はいはい、
クルンテープ。ただこれですね、僕たちは違う名前で呼んでるんですよ普段。
え、
このクルンテープってタイの首都バンコクなんですね。僕たちバンコクバンコクって言うじゃないですか。
はい、
でもね、現地の方、タイの方はクルンテープって呼ぶんですね。
うーん、
で、ああ、なんかテープがクルンと丸まってる感じなのねと思われるかもしれませんが、違うんです。別に他の意味に捉えられるからおかしいんではなくって、この場所は、
うん
うん、名前が長いんですよ、バンコクの正式名称。ですね、クルンテープってまあ、バンコクよりは長いけどと思われるかもしれませんが、これね、うん、ごく一部なんですね。
お、
クルンテープ、プラマハーナコーン、アモーンラッタナコーシン、マヒンタラユッタヤ、マハーディロック、ポップノッパラット、ラーチャニーブリーロム、ウドムラーチャニーウェイト、マハサタン、アモーンピマン、アバタン、サティット、サッカタッティアウイ、サヌカムプラシッドっていうのが正式名称だそうなので、 これをですねスラスラっと言えると現地の方にもすごいねって言われるかアホだねって言われるかのどっちかだと思います、う
ん、二度と言える気がしない。
さあさあ下平さん、
はい
ね、今年も全力で新年早々役に立たない知識を、はい、
うん、なんか役に立たないところか変な知識だった気がする
ね。もうパワーアップしてますね年々手に負えなくなっていきますから、そんなに雑貨店、仕方がないですよ。でね、オープニングでね、
はい、
和田はもう店長は新年早々何をスケベ人間だのエロ漫画党だのねエッチなこと言ってんだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、これでもね、うん、だいぶ遠慮してるんです。
あ
のね、とてもじゃないけど僕の口から言えないような地名っていっぱいありましてそこはね、あの皆さん、あのご自分で調べていただいて、
うんうん、
わおって思っていただければいいほら、知識ってね、与えられるだけではなくて自分から求めていた時に初めて自分のものになるじゃないですかだからね、そんな風にみんなでいらない知識溜め込んでこね、そんな話をしている場合じゃないんですよ、下平さん。
え、何がですか？
何か忘れてませんか、下平さんも。あのね、
うん、
今回ね、そんな居酒店300回なんですよ
え、そ、え、
今回がそんな居酒店記念すべき300回なんですよ
マジで
しかも2022年の初っ端にこんなね、縁起のいいことはないじゃないですか、霧のいいことは。
うん。
それをね、全くもって無視してね、何がエロ漫画と、こっちのエロ漫画の方が本当のエロ漫画なんですよ、言ってる場合じゃないですよ。もう、びっくりするわ、もう。300回なんです、今回。
おめでとうございます。
おめでとうございます、ありがとうございます。ねえ、リサの皆さんも忘れてたでしょねえ、じゃあですね、何をしようかと思ったんですよ。
うんうん。
何をしようかとは。
はい。
特に何もやることがない。
いや、そう、そりゃ、この手たらかですもんね。
ね。
手たらか、
ね、
手たらか。
一個ね、考えたのはね。
はい。
よく天空の城ラピュタを、
うん、
テレビで放映するときに、
はい。
みんなでバルスって、ツイッターでね、ハッシュタグつけるんですか、
うん、
あれは。バルスってみんなで言うってあるじゃないですか、はいはい。
うん。
あれをやってみようかなとも思ったんですよ。
おお。
ただですよ、下平さん。
はい。
そんな居酒店リスナーが3人いるかどうかじゃないですか。ね、1人の人がいっぱい、こう、携帯とか端末持って、いっぱい並べて再生してる可能性はあるけども、うん、本当にその人数いるかどうかわからないっていう。どうします、バルスって、そんな居酒店って、ハッシュタグつけてやりましょうって言ったところでね、
はい、
2人とか、3人とかだったら、僕ら心がやられちゃうじゃないですか。ね、なので、一応やりますか、じゃあ。心が折れるの覚悟して。
は
い、
うん、うん。
いつにしましょうか、じゃあ。
どうしましょう。
この配信の当日10人中はダメですよ。だって聞いた人いるもん、まだ。
うん、そうですよね。
なので、じゃあ。
1週間後
?19日。
19日。
19日。1週間経てばき、どうかなじゃあ、1週間後19日の。
はい。
何時にしましょうか。お昼とかダメでしょ、ね、きっと忙しくてみんな。
うん、
夕方以降
夕方以降。
夕方以降にしますか
?8 時?9 時
じゃあ、皆さん何時ぐらいに来て、9時にしましょうか
?9 時にしますか、
じゃあ、19日の、
はい。
午後9時。
うん。
21時に、シャープ、そんない雑貨店。
はい。
ツイッターやってらっしゃる方は、それで。うん、
はい。
ツイッターとかやってないのよっていう方はですね、なんでしょう、僕全然知らないんですが、僕もね、あまり詳しくないので。他のフェイスブックとかもそういう付け方ができるんですか？
うん、できるはずですね。
じゃあもう自分が、使っているそういうので全部で、そういう SNS で、
はい、
シャープ、そんな雑貨店で、一斉に、19日、21日につぶやいていただいてと、はい、もうこれ我々心がね、砕け散る可能性ありますよ。あれ、僕らだけですね、下平さんなんていう風にして。まあ、そちらやっていただいて、うん。
はい。
それとですね、もう一個考えたんですよ。
はい。
300回記念プレゼント。
はい。
ですね。記念ポストカードを作りましょうかと。
ほうほうほうほう。
まあ、お礼状ですかね。
うん。
僕、今からデザインしますので。じゃあ、それに、ですね、僕と下平さんの一言メッセージを直筆で書いて。
はい。
で、先着300名。
はい。
まあ、これならほぼ実質ね、応募者全員プレゼントになるでしょ。実質的に。
はい。
先着300名。
先着300、300枚書くのか。
まあ、書かないと思いますよ。そんな、そんなには来ない、かな。ね、300名様まで。
はい。
それをね、デザインしたカードを、まあ、はがきですね。
はい。
ポスターカードが届きます。
うん、
なので、応募フォームを作っとかなくちゃいけないのかなってことは今思いつきましたよ。
そうですね。
うん。なので、今回は、郵便番号、
うん、
ご住所、お名前、
はい。はい。
を記入する、
うん。
応募フォームを作りますので、
はい。
じゃあ、これは、1月中にしますか？
そうですね。
ね。じゃあ1月いっぱい、はい、1月31日が終わるまで。
はい。
に、そちらの応募フォームに書いていただいた方向けに、
うん。
記念ポストカードを。
はい。
どういうデザインしますかね、下平さんね。300回ですから、やっぱりかつてあった映画の300にしますか。ムッキムキのね、スパルタの戦士が上半身裸で。300! This is Sparta! って言ってる、あの顔を店長にするっていう。あまりにもね、顔と体がアンバランス。どんなカードがいいかわかりませんけども。
はい。
ね。じゃあですね、そういったオープンも作りますので、先着300名様。はい、
うん。
ね、ポストカード届けます。ぜひともご応募ください。はい、じゃあ、皆さんからそれとは別にですね、番組宛てに、いろんなメールをお待ちしており、これがね、僕らのね、本当エネルギー源ですから、
うん、
今年もね、たくさんお見せいただければ、去年も一通残らず読みましたからね。
読みました。
ね、ですので今年も、ぜひともですね、お寄せいただければと思います。
はい。
それじゃあ、そういったメールをお寄せいただくためのアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com。sonnai.com となっています。そんないプロジェクトでは、ボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わる、そんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひ、お楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
19日21時に、シャープそんない雑貨店というハッシュタグでつぶやいていただくんですが、うん、はい、うん、ツイッターとかやってないのよって方はですね、やってなくてもツイッターは見ることはできるんですよね。うん、
見れますね。
なので、はい、いねえなっていう。僕らと一緒に心折れていこう。ね。
はい。
いやー、下平さん、もうね、300回記念なのにね、こんなことやってる場合じゃないですよ。う
ん、え？
もう、こんなね、おかしな地名だ、なんつってね、喜んでやってる場合じゃないです。もう、ごめん。
はい。
ごめん。
え？
ごめんっていう場所あるのね。あのね、高知県の南国市にね、
はい。
ごめんっていう場所があるんですね。
お、日本だ。
駅もあるんですよ。ごめん駅。
うん、謝ってるのかな、
感じがすごくしますね。感じはね、ちょっと違うんですけども。というわけでですね。
はい。
日本にも当然あるわけです、おかしな地名は。
うんうんうん。
本日の有料版ではですね、はい、日本にあるおかしな地名を紹介していこうと。あなたの街にもあるかもしれない。ねえ、そんなところにですね、ぜひとも皆さんも行っていただければと思います。それじゃあ、曽根坂店、新年一発目、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。曽根坂店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。